聖書をお読みいたします。ヨハネによる福音書16章22節から33節まで。ヨハネによる福音書16章22節から33節までお読みいたします。このようにあなた方にも今は不安がある。しかし私は再びあなた方と会うであろう。そしてあなた方の心は喜びに満たされるであろう。その喜びをあなた方から取り去る者はいない。その日にはあなた方が私に問うことは何もないであろう。よくよくあなた方に言っておく。あなた方が父に求めるものは何でも私の名によってくださるであろう。今まではあなた方は私の名で求めたことはなかった。求めなさい。そうすれば与えられるであろう。そしてあなた方の喜びが満ち溢れるであろう。私はこれらのことを比喩で話したが、もはや比喩で話さないで、あからさまに父のことをあなた方に話して聞かせる時が来るであろう。その日にはあなた方は私の名によって求めるであろう。私はあなた方のために父に願ってあげようとは言うまい。父ご自身があなた方を愛しておいでになるからである。それはあなた方が私を愛したため、また、私が神の身元から来たことを信じたためである。私は父から出てこの世に来たが、またこの世を去って父の身元に行くのである。弟子たちは言った。今はあからさまにお話になって、少しも比喩ではお話になりません。あなたはすべてのことをご存知であり、誰もあなたにお尋ねする必要のないことが今わかりました。このことによって私たちはあなたが神から来られた方であると信じています。イエスは答えられた。あなた方は今信じているのか。見よ、あなた方は散らされて、それぞれ自分の家に帰り、私を一人だけ残す時が来るであろう。いや、すでに来ている。しかし私は一人でいるのではない。父が私と一緒におられるのである。これらのことをあなた方に話したのは、私にあって平安を得るためである。あなた方はこの世では悩みがある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に立っている。33節。あなた方はこの世では悩みがある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に立っているとは、イエス様の勝利宣言です。私たちが暮らすこの世においては悩みがある。悩みがあるとイエス様はおっしゃいました。少し前のところに振り返って読んでみますけれども、ヨハネによる福音書の15章の19節でこういう言葉がありました。イエス様が言われておりました。もしあなた方がこの世から出たものであったなら、この世はあなた方を自分のものとして愛したであろう。しかしあなた方はこの世のものではない。かえって私があなた方をこの世から選び出したのである。だからこの世はあなた方を憎むのである。あなた方はこの世のものではない。イエス様がこの世から選び出してくださって、神に属するものに作り変えられたから、この世においてはもうこの世と合わないものになっているわけですね。ですからこの世においては悩みがある。神の正しさと世の悪は交わることができないわけですね。パウロもローマ人への手紙の中で、この世と妥協してはならない、調子を合わせてはならないと言っておりました。イエス様は、私たちがするような不確定な、約束ではなくて、世に対して完全に勝ったっておっしゃいました。勝利を宣言なさいました。一昔前の日本では、勝ち負けで判断してはいけない。順位をつけずに力の差をなくすような教育がなされていて、それが問題として取り上げられたことがあったようです。弱者、弱い者を守るという文脈においては一理あるかもしれませんけれども、勝ち負け、神様の正しさと世の悪においてはっきりと線引きしなければならないことでありまして、はっきりと線を引き打ち勝たなければならないわけですよね。ですから居心地が良いとはですね、この世において居心地が良い、神の側に迎えられた信仰者にとって居心地いいはずがないんですね。世の中には神を信じる者に対する誘惑であるとか締め付け、差別であるとか区別などが多くありまして、信仰者にとっては悩みがあるわけですよね。 私たちはこのような時代にそれぞれの国、地域に許されて置かれたわけです。それはイエス様の救いの確かさと恵みと憐れみがこの時代にあってもこの国においても行き届いているということを経験した私たちがまた、まだイエス様を知らない人々にそのことを述べ伝えるためですよね。勇気を出しなさい。イエス様は何も無茶を言われたわけではなく、イエス様はすでに勝ってくださったということが確信となり、信じる者の内側から溢れる勇気のことを言われました。私はすでに世に勝っている。私はすでに世に勝っているという題で、二つのポイントで味わってまいりましょう。一つ目、求めなさい。そうすれば与えられるであろう。求めなさい。そうすれば与えられるであろうと、イエス様は言われました。その日にはと、その日には、これから迎えるであろう、その日には、23節と26節で言われていました。その日になったらですね、前回も読んでまいりましたけれども、憂いが喜びに変わる時ですよね。憂いを経験したからこそ、その憂いを思い出すこともできないほどの喜びに満たされるということですね。これから迎える日、復活の主との再会であるとか、昇天後にイエス様が天に昇られた後、約束の聖霊が信じる一人一人の内側に下ってこられた、そのようなかけがえのない喜びに満たされるその日、23節、その日にはあなた方が私に問うことは何もないであろう。イエス様のお名前を通して自分たちで直接父なる神に求めるようになるであろうってこう言われたんですね。26節も、その日にはあなた方は私の名によって、イエス様の名によって、求めるであろう。私はあなた方のために父に願ってあげようとは言わないと。今までは私の名によって、イエス様の名によって求めたことはなかったけれども、求めなさい。そうすれば与えられるであろう。そしてそのことにより、あなた方の喜びが満ち溢れるであろうと言われたんですね。まとめますならば、その日には、包み隠すことなく、あからさまに父のことをあなた方に話して聞かせる時が来るであろう。その日には、あなた方は私の名によって父に求めるであろう。私は父に願ってあげようとは言うまいと言われました。27節、父ご自身があなた方を愛しておいでになるからと言われたんですね。これまで弟子たちであるとか、私たちのために取りなしておられたイエス様が、これによっても関係がなくなるのではありませんよね。父なる神様はイエス様を信じる私たちのことを、イエス様という衣を着ているものとしてご覧くださるゆえに、父なる神ご自身は私たちをご自分のものとして愛してくださるわけですよね。必要を満たしてくださるわけですよね。イエス様が仲介者として間に入ってくださったので、天地を作られた神様が直接あなた方、つまり私たち信仰者の父となって愛してくださっている。今も愛してくださっている。それは27節、あなた方が私を、イエス様を愛したためなんだ。またイエス様が神の身元から来たことを信じたためなんだっていうんですね。そのイエス様が、私は父から出てこの世に来たが、またこの世を去って父の身元に行くのである。イエス様は覆い隠すことなくはっきりと弟子たちに告げられました。ですからその時はまだ起こっておらず、これから起こることですが、イエス様が十字架における死によって世と世の支配者に打ち勝たれるから、それが与えられるというわけですよね。それは確定している。もう決まったことであり、イエス様が父の身元に行かれるから、信じて父に求めるものは何でも与えられるであろう。と言われたわけですね。イエス様の死と勝利、父の身元に行かれることと求めたら、イエス様の名によって求めたら与えられることはセットになっているわけですね。対になっています。で、これらは、弟子たちの信仰告白となるべき言葉です。二つ目のポイントに移りましょう。二つ目、父が私と一緒におられるのである。父と無関係でイエス様が勝利を勝ち取られることはありえません。父が私と一緒におられるのであるってこうおっしゃいました。 弟子たちはイエス様の存在とこれからなされること、十字架の死と復活、また父なる神の御元に変えられることについて信仰告白をしました。29節、30節なんですかね。読んでみましょう。弟子たちは言った。今はあからさまにお話になって少しも比喩ではお話になりません。30節。あなたはすべてのことをご存知であり、誰もあなたにお尋ねする必要のないことが今わかりました。このことによって私たちはあなたが神から来られた方であると信じています。いわく、イエス様はすべてのことをご存知であり、弟子たちのうち誰もあなたに尋ねる必要がないことがわかりました。また、イエス様が神から来られた方であると信じています。という信仰告白をしました。これは弟子たちの福音宣教の土台であって、使徒行伝、使徒の働きであるとか、それぞれの手紙ですね、新約聖書の各書簡に詳しく記されていきますけれども、このことを述べ伝えていって、また方々で弟子たちに教えていったわけですよね。聖霊なる神様が弟子たちの目を開き、イエス様の十字架の死と復活の意味をはっきりと分からせていただけたことが原動力となって、弟子たちが力強くされるっていうのはこれからのことですよね。その日を迎えてからのことです。ですからイエス様は31節でこう言われたんですね。イエスは答えられた。あなた方は今信じているのか？イエス様の言葉にはどのような思いが込められていたでしょうか。先の弟子たちの信仰告白が崩される瞬間がやってきます。32節、見よ、あなた方散らされてそれぞれ自分の家に帰り、私を一人だけ残す時は来るであろう。いや、すでに来ている。しかし私は一人でいるのではない。父が私と一緒におられるのである。弟子たちにとってイエス様の逮捕はつまずきとなります。同じ目に遭いたくないであるとか、イエス様を知る前の今までのように平穏に過ごしていればよかったんじゃないか。イエス様が逮捕されるや否や、弟子たちはちりぢりに逃げ出してしまうことをイエス様はもう知っておられました。あらかじめ分かっておられました。弟子たちは大きく揺さぶられることになります。逮捕される前ですね。最後にダメ出しをされたでしょうか。二階座敷である者は裏切り、ある者、すべての者で残る者はいないんだってイエス様はおっしゃられたわけですよね。最後の最後でダメ出しをされたでしょうか。確かに自分たちの信仰告白の不完全さ、罪深さを知らされることになります。しかしそれだけにとどまらず、回復の道備えまでしてくださるのがイエス様の福音の素晴らしいところですよね。33節を先に味わいましょう。33節。これらのことをあなた方に話したのは私に会って平安を得るためである。あなた方はこの世では悩みがある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。イエス様の宣言はこれから弟子たちが直面する状況を知り、またそこから立ち上がるための道しるべであり、命綱ですね。イエス様は世に勝っておられるから、どこまでも落ち込むことはありません。イエス様が言われもない罪で十字架刑に処されること、それは世の中の考え方では敗北ですが、神の視点、神の救いの計画によれば、人々の罪の身代わりに、神の怒りをなだめる備え物となられたことであり、罪ある私たち人間を罪の永遠の刑罰から救い出してくださると。で、救い出したものをご自分のものとしてくださる神の大勝利なんですよね。イエス様はその32節のところで、こう言われたんですね。私を一人だけ残すときは来るであろう。いや、すでに来ている。しかし私は一人でいるのではない。父が私と一緒におられるのである。父が私と一緒におられるのである。これはイエス様の宣言、勝利宣言を支える一番の骨格、屋台骨です。チリジリになる弟子たちを頼りない。 責められたのではありませんでした。むしろ弟子たちが直面する恐怖や不安にもてあそばれてしまうということは分かっておられた。彼らはこの世のものではないからですよね。15章の19節読んでまいりました。あなた方はこの世のものではない。かえって私があなた方をこの世から選び出したのだ。だからこの世はあなた方を憎むのである。弟子たちが離れてしまうことは悲しいことであるけれども、父が私とイエス様と一緒におられるんだ。そして救いの計画は、御子が十字架で、イエス様が十字架で身代わりとなって命を捧げられるということで成し遂げられるわけですよね。同じように私たちが置かれている状況、するであろう経験もご存知で、この世にあっては悩みがある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っていると言ってくださいました。イエス様の勝利は私たちにかけがえのない喜びと平安、揺るぐことのない確信を与えてくださいます。信仰と感謝を持って主の成し遂げられた技を褒めたたえましょう。御言葉を読んでお祈りをいたします。これらのことをあなた方に話したのは私にあって平安を得るためである。あなた方はこの世では悩みがある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。天の父なる神様、イエス様、聖霊なる神様、私たち一人一人にこのことを気づかせてくださいまして、また信じることができるように導いてくださったことを感謝をいたします。あなたによって、この世から選び出され、そしてあなたのものとされた私たちがこの世にあっては悩みが多くありますが、イエス様にあって平安を得ることができるようにと、勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っていると、イエス様が宣言してくださいました。イエス様が、その、全存在をかけてまで、私たちの魂が滅びに行かずに済むようにと、本来私たちが、抱え、そして行っていた罪、一切の罪を背負って、あの十字架にかかってくださいました。イエス様が打たれた傷、流された血潮は本来私たちが打たれなければいけなかったもの、流さなければいけなかった血であり、イエス様はそれを私たちに負わせるのではなく、ご自分の命をかけてまで私たちのようなものを救い出してくださいました。滅びから拾い上げてくださいました。それはあなたのなされた技、表してくださった愛と憐れみを、まだあなたを知らない者に私たちを通して述べ伝えるため、そのような責務が私たちには与えられています。どうぞこの居心地の私たち、信仰者である私たちにとって居心地の良くないこの世において、私たちがキリストの良き香りを放つことができますように、また血の塩を世の光としてあなたの豊かな栄光を表していくことができますように、聖霊なる神様、どうぞ私たちの内側にあって、私たちに既に与えられている賜物を豊かに用いて、あなたご自身を表してくださいますようにお願いをいたします。私は既に世に勝っている。イエス様の約束の御言葉を信じます。あなたの御業を心から褒めたたえます。イエス様の尊いお名前でお祈りをいたします。アーメン。